プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学名誉教授の土屋和江さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて今回のテーマですけれども、天皇の嘆きが届かないのか、届かないふりをしているのかとこうきました。で先生、これ最後の最後まで結構私たちこれ収録直前までいつもだいたい1時間ぐらいああでもないこうでもないお話しさせてもらってるんですけども、
そうです
タイトルからしてですね、先生今回悩んだんですよね。
そうです。嘆きがわからないのか、わからないふりをしているのか。でもね、天皇のねお言葉の方がわかりやすくていい。お気持ちなんていうよりも、お気持ちって変よね、言葉ですよあれはね、お言葉を聞いてると、分かってくださいって最後に国民に言ってたよね。届かない、十分に届いてないことを嘆いてるよね。
でそのタイトルなんですけど、
はい、
その先生が言っている天皇の嘆きが届かないのか、届かないふりをしているのかっていうのは、
そうです、
誰に対して言ってるのかっていうのは一つまたこれ大切なところだと思ってるんですが、
そうですね、
今回先生、あれ8月の8日でした、天皇陛下が、はい、国民に向けて、
そう、
そのいわゆるそのお務めといいますか、象徴天皇としてのお務めについて、
はい
はい、私はこんなふうに思ってるんだというお気持ちをね、
そうです、
述べたわけで、
はい、
あんまりこういうことっていうのはこれまでねなかったんですけれども、
そうです、はい、
ですから国民、私たち国民もですね、非常にこう注目した中での、
はい、
お言葉だったんですよね、はい、でそれを、各放送局、これはもう NHK であるとか、もう各民放すべてがですね、
全部やりましたね、
ね、はい、もう生中継でやりました、
はい、
先生、
はい、
よくご覧になってたと思うんですけれども
、もちろん全部見ました。
はははは、
全部録画して全部見ました、はい、繰り返し見ました。
でどこに届かないのか、届かないふりをしているのかって先生は、
いや、どこも届かないふりだって、コメンテーターと称するものが並べてるけども、なんだか質問が届かないほど耳が遠いのか、答えられなかった人や何を言ってるか、ものすごいボリュームを上げなきゃ聞けないほどボソボソボソボソと言ってる、なんかいくらなんでも語学言うでも何でも連れてくればいいってもんじゃないだろうと思った、ついでに言うと
先生、それ物理的に何言ってるか分かんないっていうことなんですか？内容じゃなくって、
そう内容も分かんないけど、そもそも声に力がなくて
それは
でも大体ね、
天皇の語学言って言えば皆さんもうそれ相応のお年ですから。
ですけどね、だったら元気な人連れてきたらいいじゃない
いやもうあんまりいらっしゃらないんじゃないですか。
いらっしゃらないかなくなっちゃったかね。
ね、やっぱりほら、はい、どちらかっていうと、土屋先生はね、天皇陛下の語学友といいますか、後輩に当たられますから。
そうです、後輩です。
ね、
はい、
で、その後輩に当たられる、まあ、そのいろんな、その大学の、
そう。
ね、中では、どちらかというと土屋先生は、あれでしょ、うん、稀有なタイプ。稀有なタイプっていう表現もあるんですけども、
分かんない、その表現が自分に合ってるかどうかさえ分かんない
ねえ、うん、どちらかというとこうほらお上品なタイプの方々がね、もう物が挟まって、もういくつも挟まったような風にして、
そうそう、
物事を伝えたり表現したりするっていう方々が多い、
というか、まあ、ただちょっと変なところで 逆だと思います。変にバカってねみたいなとこがあって、どこに宮様がいるか分かんない。この宮様っていうのはまた極端に、ほら生まれてこの方お買い物っていうのはしたことがないとか、
ええ、
ね、
ええ、
そういう、要するに簡単に言うと蕎麦屋で蕎麦食べたことない人たちだからね、ね、そういう人がどこにでもいると思ってみんなが生きてる社会
はあ、そうなんだ。
面白いんだから。だから違う、別に私がでもあなたでも、
ええ、
そう、この人もそうかもしれないと相手が思ってるもんで、ちょっとしたことでほとんど皇室扱いされたりしちゃうの
、はあ、やっぱおかしいわ。
うん面白いでしょ。どこに皇室のがいるか、まあね、相当散らばってるから、
まあ、まあね、そういう環境の中で、
中で、そうよ、
中でね、うん、で、まあ、今回その天皇陛下のお言葉に関しての特別番組にいらっしゃった語学友とか、うん、先生見てて、はい、何言ってんだか全然わかんない
と、歯がゆいっていうか、もうそしてみんな大変だということを率直におっしゃっています程度のこと以外言ってないのよ。で、学友だって幼稚園、小学校、やんときゃ幼稚園なかったね、小学校から大学まで一緒でしたなんて言いながら何の支えになる言葉も発してないのよね、
うん、
つまり誰でも言える言葉しか言ってない。あれは語学用の言葉じゃない。はっきり言うと友達がいがなさすぎる、
うん、
ね、友達ならもうちょっともう一押し支えべきだと思った私はね。
天皇陛下のことをね。
その通りです。天皇陛下だけが極端に誠実で、後の人はなんかおざなりなのよね。それを感じた。
そこから、例えばそんなことからさえも見えてくる
天皇
陛下像っていうのは、
そうよ、
やっぱり孤独なんですかね。
孤独だと思う。私はすごい孤独だなと思った。このね、思うことを、要するにハンデをしたように、要するにメディアにはここから先行っちゃいけないみたいな、ここから先は言うな、このように解説しろって、あるいは解説するなという、お、何でしょうかね、あなたの世界で何ていう、そういう、その、
まあ、自己規制ですか。
いや違う、事故じゃないじゃん。人にやられる、やるなって言われたのは他者からの強制だよ。
いや、だ、他者からの強制なんていうのは露骨にないでしょ。
いや、露骨にやった
ことないけど、いや、うん、ないですよ、それは。さすがにないですよ。さすがになくとも自己規制してしまう何かがあるんですよ。
いやー、でもこの範囲とか、ここまでとかって、だって、どこの放送局のを見ても、似たり寄ったりってあまりにもね、前にね、その放送が、ね、秋山さん自身が放送局の各放送は、オブラートに包んだ、オブラートという放送に包み替えただけで、その局の関数、要するに、なんて言ったかね、
放送
しね、分かりやすく言うと味付けじゃなく、以上のもの、そう、の、要するに本当のその局としてのコメントなり解説なりはないと。私もその通りだと思って、私はもうちょっと、あなたはオブラートに包んだって言ったけど、はっきり言わせてもらう、各局の局名の書いた放送紙に包んで、中身は同じまんじゅうだったな。そういうこと、解説になってないのよ。法律家の解説と称するものさえ解説になってなかった。
まあ、だから局のスタンスとしては、先生に言わせれば、はい、ツッコミ足らないと。
いや、突っ込まないことをせーのであまりにも一斉にやってる。
だからこれ危ないっていうね、正直言って。
そうですね、
うん、危ない。
で、なんかその政治的、いや、あのね、政治的発言なんていうのを放送局がためらう必要なんか何にもないのに、天皇は政治的権能を持たない、天皇が権能を持たないから政治的発言にならないように、 天皇の発言を政治的に加工してはいけないということを気をつけていますみたいなことをせーので言ってんのよ。
いや、それ何それ天皇の言葉として、
そうあの天皇の言葉がお言葉そのものが政治的発言だと憲法違反だって。嘘だよそんなの。
あのちょっと今手元にね、先生ね、
はい、
今手元に私8月8日の天皇 の、
はい、
あのお言葉の全文っていうのがあるんですけども、はいはい、天皇ご自身がこんな風におっしゃってるんですよね、冒頭で、
はい、
天皇という立場上、
はい、
現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、
はい、
私が個人としてこれまでに考えてきたことを話したいと思いますと。
そうです、そう、
ね、
うん、
これはあの天皇がはっきり言ってることですよね。
そうだよ、うん、それはだから方々から発言が政治的な発言でないように気をつけなさいって言われてるんです。権能というのは権力を振るうという意味です。権力を振るう能力。
先生今あの天皇と権能とちょっとこれなんかあの
そうややこしいけど、天皇は憲法で法律上の権、要するに憲法上の権能を持たないと。天皇は権能を持たないって言われて、権能は権利と能力です。
権利と能力、
だから国民に命令したり法律を作ったり、うん、そういう権力を行使できないって言ってるんです。政治的発言まで止めてないですよ。希望を言うなんてまして、わかる？
強制力のある考え方だと思いますね。
いやいや、それが正しい解釈ですよ。
あ、
だから政治的発言にするならばお願いだけど、だから、皇室典範の8条を変えてくださいとか4条を変えてくださいというね、
ええ、
うん、例えば、うん、そういうふうにこの条文を権能として使うんだったら正式には変えてくれ、ほとんど命令の有無を言わさずね、
はいはい、
そう、力の行使ですから権力は。お願いじゃありませんよ。
なるほど。
権能なんてさ、どっかの政府がとんでもないあの権能を逸脱してんじゃない、本人の、うん、
だからそれぞれ権能というのは、権能を有しないというのは、これはもう
有しないっていうのはもうあのはっきりと、うん、第4条で決まってんです。憲法の4条で権能、ややこしいね、権力って書いてくれて
もっていいの。それは、はい、政治的な発言も許さないということには、うん、直ちにつながらないと今先生おっしゃったわけですよね。
いや、ならないわよ。どこでどう止めるのよ。
政治的な発言イコール、
ね、うん、
権能とはならない。
権能にならない。権能ってのは権力って書いた方がいいの。権力を振るうこと、こうしていただきたいっていうのが権力振るうの。
なるほどね。
あなたが誰かにこうしてほしいと思いますってお願いしたときに、あんたはその人に対して権力振るってんの。
これはその要するにまあ憲法の解釈というか解釈論の部分だと思うんですけれども。
そうよ。
じゃあいつから、
ついでに言うと、
はい、うん、はどうぞどうぞ。ついでに言うと、
え、だから、うん、権能を有しない、それどこじゃないのよ。天皇はあまりにも我慢して、あまりにも、うん、これは宮内庁あたりの差し金かなと思うけど遠慮して表現してます。
今回の言葉、こんな
に、そう、こんなに遠慮して、こんなに思うことを言わないで察してください、察してくださいなんて、もう涙がこぼれる話じゃない。
それは土屋先生、具体的に言うと、
はい、
どういうところで本来であれば何をもっと天皇は伝えたかったと。
何よって、天皇は、うん、それは御憲、この憲法を守りたいのよね。だからもっと本当にものすごい政治と関わってる話だと思う。天皇は、私はがの憶測でいきましょうよ、ね、天皇を利用主義者にこれ以上利用されたくない、私が天皇だったらそう思ってるってなんとなく分かっちゃうね。天皇 主義者じゃないんだって、天皇を利用主義者に利用されたくないのよ。
まあ象徴ですから利用されようと思えば、はい、いくらでも利用できます
よね。その通りです。でしかもね、この憲法を変えてさらに利用しやすい天皇像というのを国民の上にバーンと押し付けてね、口も塞げ目も塞げね、見ざる聞かざる、言わざるじゃ足りないとね、頭血つけてろと、そこまでやられるかもしれないのよね。その名目にされてきたからね、この国では。
いやだからそれじゃ戦前から何も変わってないってことになっちゃいます、
ね、いや戦前に戻したいって、そのことに洗脳が驚いてんじゃないの。うーん、戦前に戻そうとしてんのよ。うーん、原始でやると、戒厳令、非常事態宣言でこの国でって、要するにヒットラーの手法を持ってきたいと。そのことを長年平和とね、憲法を守って五権と平和、五権と平和って自分が70年言ってきたのにっていう、ものすごくある意味で嘆いてる、優しいから嘆いてるのよ。私なら怒り狂って本日退位する宣言しちゃうわよ。
もし土屋先生が天皇だったら、
そう、もうすごいすぐむかっぱら立ってるからね、もうカンカンになっちゃって。いやもう、
あ、そうか、でもそれってあり、
ありよ、
もういいや、
止めるものがないもん。
なるほど。今日もう退位しますと、
退位しますって宣言しちゃった。
それを止めるものはないか。
ないよ、止める条文ないもん。
あとは
ただ天皇のその国事に関する行為、いいね、
ええ、
ね、儀式をしなさいとかね、外国の施設を設置しなさいとかいくつある、国事に関する行為は内閣の助言と承認って言ってるんだよ。
うーん、
自分の大位は国事に関する行為の項目の7条に入っておりませんので、行こうよ法律で、憲法にないの。そうよ、だからどこにも法律、まともな法律家に解説させてないのよ。なんか、皇室の法律に詳しいなんて法律屋が出てきてたけどね。これは内閣が、まあ、配慮しなくちゃなんないですね、ぐらいで終わってんのよ。
まあ、そんなもんでしたね。
そんなもんなのね。うん、そういうのは出世すんだわな。
まあ、そうなんでしょうかね。
当たり障りのないことを。
当たり障りないところね。
そうよ、うん。それで、ぶった切るときは木で鼻をくくったような法律論をすればいいの。やればできない法律なんて、はあ、だって結論を出すため、わかるね、の人間の作った制度よ、うん、はっきり言わせるとぶった切ることのできる見えない剣なのよ、
うん、
だから昔私の知り合いがね、医者と弁護士はまあいや、医者と法律家だけはね、人並み以上に賢い人になってもらわなきゃならないって言ったの、
うん、
で私がなぜって言ったらね、それ金に関係ない、金持ちになるとかね、なれないとかそういうところで関係ないんだって、どっちも人を殺すから、
うん、まあ、人の命に直接、
そうですよ、
関わるっていうね、
うん、他のだからその、うん、どっかの、うん、なんかいろいろとスマホが売れてものすごい儲かったとかって、そんな段階じゃないの。それがいくら売れても人は死なないけども、法律と医者、やぶ医者は人を殺すのよ。うん、逆に言えばね、法律は運営次第で殺さなくていい人まで殺すのよ。そういう世界ですから、もう人たち、向こう側の人は自分に都合のいいときは、それは止めてる条文がありませんからで終わりなんだから、同じ論法でいけば天皇がここで退位しますっていうのを止める条文ないわね。
あとは良きに計らってくださいと。
その通りです、良きに計れとね。とあと自動的に天皇が欠けたときはね、次の侍従位の皇太子がなると、皇室典範で欠けた時になるからね、退位します、私 退位しました、しますって宣言しちゃえばね。うん、でしょ、形式的な本はあまりにも条文がない、条文がない、退位するの条文がないから、特別法を作るか、皇室典範を改正するのは時間がかかってしょうがないって、かけたいくせにね。
まあ、先生ちょっとね、話元に戻しちゃって恐縮なんですけども、はい、まあ、今回は私たちのようなその一般国民がですよ、あの天皇陛下のお言葉からどんなその天皇の気持ちを読み取ったのかっていうのは、やっぱりそのお年になってきてね、ご自身象徴としてのその天皇の務めをなかなかやっぱり完璧にこなすのは苦しいと、でそれを完璧にこなせなかったら天皇の象徴としての仕事にではないのだと。
そうよ、そういうことです。はい、
ですよね。
はい、
だからできなくなってしまったらその時点で、はい、退位すべきであると私はこのように思うんですと。
そうです。はい、
まあ、素直に、
まだね、
素直にね、
はい、
まあ、そう、まあ、だから、はい、いや、それからその美智子様のね、
はい、
もうね、あれだけ本当に民間人から皇室に入られて頑張ってこられて、私なんかある意味どこかで本当にもうあのお疲れ様でしたっていう意味でのね、あの解放というか、まあ、解放っていうか
一種の定年退職ね、
ね、やっぱりもう、はい、ね、それだってさ、あの人間、生身の人間なんですからっていうね、はい、そういう気持ちももちろんあるとは思うんですけれども、ただ先生、今先生が話してるっていうのはただそういう話じゃないのよっていうことですよ。
そんな話じゃない、もっと深い嘆きで、この国なんか国民がね、あんまり利口でなくてさ、旧憲法に戻ろうとしてる危機感っていうのをものすごい勢いで感じてるってことよね。その要するに滝底に落ちそうだっていうね、それを、もう一つ天皇は平和憲法の天皇であろうとしてると見るわよ、この憲法ね、の中で、
それはあの押し付けられた憲法だろうが何だろうがそんなことは関係ないと。
そんなことはもうあの天皇そのものが言ってます。もう要するに平和なねと民主主義の、国民がもっと幸せになる憲法なんてあの出してたんです。もうそこはさすがに共産党で最初に、要するに天皇も廃位してね、 共和国でっていう、ちゃんとあのこの憲法よりラディカルな憲法をちゃんと出してました。日本人がね、何にもその、そういうその人権本位の憲法を作らなかった。だからアメリカが押し付けたって、ちょっと嘘で、知日派の友人に、アメリカの友人に助けてもらってって、天皇はそういう表現してます。うん、日本の中でね、この憲法に近いものを作ろうとする人がたくさんいて、それを知日派のアメリカの知日派の人に助けてもらってこのいい憲法ができましたって、それを70年守ってね、平和にやってきましたって、平和と護憲がということを、あの要するに支持を言ってます。だから押し付けられたなんて言ってません。ちゃんと国民の側からそれだけのね、もうものは持ってたけど、それをまあアメリカの助けでまとめたんだっていう表現ですよ。これはご自身の口から出てます。
ああ、そうですか。
だから、私たちはまあ学習院の憲法の教育が良かったんですね。
そっち持っていくかなっていう部分は
ありますね。そう、そっち持っちゃって、どうもよく、でもどっかの大学の悪い教育を受けてきた政府だ、でも、あん中に同じ学習院が出たのがいますからね。ね、政府の中にさ。ねえ。だから、功罪半ばですわね。
まあ、
でも本当に、 はい、
私などはあの戦争を知らない、本当にまあ世代も世代でね、
そうですよね、はい、
ですからはっきり言って、はい、その憲法をまともにその読んだこともないようなそういう人間が、はい、まあ、おこがましいって言えばおこがましいんですけれども、でもなんていうのかな、その天皇が終戦記念の日に深い反省という言葉をね、
そうですよ、
あの使われて、
は
あ、で、まあ、この国の代表を務めている人間は全くそういった言葉も使わずに、まあ、そういうところにもいろんなそのあのあれが現れてるんでしょうけれども、
はい、
今のこの憲法をやはりその死守していくっていうことが、
はい、
その深い反省を私たち日本国民が常に心に思って生きていくっていうその決意の表れ、
そうですよ、
にこれはなるんではないかなと。
その通りです。それでとにかく被災地に行ってもね、常に要するに東京がね、焼け跡、一面の焼け跡だった記憶があるわけじゃない、ね、うん、まるで、うん、戦争の後みたいな、あの被災がね、あの震災がねっていうふうに、そういうその国民にとんでもない 最悪をもたらす戦争は何としても避けなくちゃって、それが自分の願いだと本当は言いたいんだと思うよ。戦争のできるね、
これが届かないのかな。
届かないわよ、届けたいとこに届かないわよ。
届かないふりをしてるのか。
そうね、届かない、聞こえないふりしてんだね。それからその要するにちゃんとした解説をしない。だってどこの放送局も言葉を少しずつちぎってなぞってるだけなんだもん、バカ臭くって。そのこれ本気でやってんのかみたいな、うん、だからはっきり言うとおざなりな番組だったなと思って、うん、天皇はその番組見てさらに嘆きを深めてると思うよ。わかるものね。
まあ本当にね、日本のそのマスコミっていうのがあの随分こう地に落ちて、
その通りですね、
久しいんですけどもあ、改めてこういうところにやっぱり感じますか。
闇の漢方ね、偽の漢方ね、まともな漢方ってものがあるけど、あれはとりあえず事実を伝える、はあ、裏の漢方に縛られてるのよ。
裏の漢方、闇の漢方ですか、今のこのマスコミは。
そう、裏の漢方、闇の漢方、そのことを、うん、天皇は聡明だから知ってるのよね、うん、知られてないと思って、天皇がもっと何も知らないと思ってる可能性があるのよね、ね、でなければ普通別にあの段階でこの段階で自分は年を取りましただって改めて時間設ける必要ないじゃないね。ちょっと何かを止めたいのよ、うん、ね、その自分の行動で何かを止めたい、それは要するに政府の暴走を止めたいのよ。だから国民がね、その意思表示を しなかったことに、まあ絶望しないで希望を持とうとしたんでしょう。だから分かってくださいと、ね、自分は、うん、退院をしたいけど、でもっと言うと自分よりさらに護憲派のなる人に譲りたい、もし正直に私が天皇だとそう言いたかったんじゃないかなと思ってます。
ということで今日はあの天皇の嘆きが届かないのか、届かないふりをしているのか、これは天皇かっこ土屋先生の気持ちっていうのも入ってる。
そうそうそう、そう、
ね、
うん、
まあ、ここはね、これからあのどんなふうに、動きがあるのかっていうのは、 注目していきたいところですね。
そうです。これは国民が、だんだん変わると思いますよ。まあ、再度話すことはないだろうけども、できるだけ影響少なく発表しようと苦心惨憺して、この要するにお祭り騒ぎのオリンピックの最中に出したんでしょう。いつだっていいのにビデオメッセージじゃない、ね、そうですね。
これある意味歴史を振り返ったときに平成28年の8月8日っていうのは、
そう、
残る日になるんでしょうかね。
そうですね、残りますよ。だって天皇は震災の時、今の天皇がお言葉をそれとして発したのはこれで2回だそうですから。
そうですね。
あの時なんかみんなで協力して復興を助けようってね、なんか言っても立ってもやらないって、その昭和天皇なんて大災害があってもその地を訪問するのは6ヶ月後だったそうだけども、急いでくれ急いでくれって言うんだってね。まあね、その運転の気持ちが、まあ、だんだん国民が分かるようになるでしょ。そう思いましょう。
プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、プロフェッサー土屋こと某大学名誉教授土屋和恵さんでした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ。